メロンチックのオラブポッドキャスト、よいしょ、
どんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん
ということで始まりました、休憩のコーナーでございます。
違う、まあ、違う、
楽しみにしてる、
楽しみにしてるコーナーでございます、
いるかもしれないですね、
はいはいはいは
い、いいですね。
ということでなんですけどもね、うん、どうなんですか最近、あまり会ってないですけど僕らは、
最近ね、
会いましょう、会いましょう、
このシーズンはやっぱり、まあ、僕学校うん、言ってるって話しましたよね、確かこれ、
はい、
してませんでしたっけ、まあ、お笑い芸人兼、そのデンタルテクニシャンっていうのを目指そうと思いまして、
歯科技工士ですね、
はい、デンタルテクニシャンですね。それを目指す、今学校行ってるんですけども、
はい、
まあ、ちょうど今日この収録日の今日も学校でテストでして、
あ、
だから今日はいつも収録よりもちょっと僕気持ち早く来れたのは、
はい、
そういう
事情があって
で、思ったんですけど、
うん、
よくね、勉強すると頭から煙出るよみたいなことをなんかよく言うでしょ。
まあアニメとかで
、ね、でね、僕やっぱりこの勉強テストに向けてですね、やっぱりこう日々やっぱり毎日のように勉強したんですよ。寝る時間も惜しんでね、ずっと毎日勉強したんですけど、煙は出ません。なんで皆さん、
長々と尺取って言ったのが煙出ませんやとね。
だから私はね、このことでノーベル科学賞を狙います。
無理です、
頭から煙は出ません。
出るわけないやん、分かってんねん、分かってんねん、そんなことは鼻から合うか。
なんだこれ、
このポッドキャストお蔵入りの。
先週、まあ、聞いてる人は先週になるのかな、
はいはい、
本番ね、アイドルライブに行ってきて、
あ、はいはいはいはい、
ね、
この間の仕事で、
そうそうそう、はい、僕先ちょっと太りすぎてるから、はい、お腹が出てるわけですよ。ね、出てるやん。で、
そうね、そう、
すごいね、このお腹が可愛いっつって、女の子にこうポンポンポンポンされて、アイドルの子やから可愛い子も多いわけやんか、まあ、もちろんね、きっちゃなやつもおるけど、
きっちゃな、そうでない子もね、
そんな
で
ない子が多いわけですよ、そんなね、みんなからわわ言われてる子だから、もうこうポンポンポンポンされてすごく嬉しかったっていうね。
テンションバカ。これは送られるか。
なんかだいぶ今日はちょっと気合が入ってませんね。
そんなことはそんなことは
ちょっとね、まあまあ、
いやあ、そうっすか、
うん、
ただね、その前回の放送のあれじゃないですけど、西本さんがクリスマスの時の、プレゼントというか、ラジオ放送のね、あれで
放送
パーティーをやってくれるっていうのを僕覚えてないっていうことだったんですけども、違うことは覚えておりまして、僕ら4人でね、10畳ぐらいのところに住んでたでしょ。
そう、
まあ、クリスマスだと話変わってくるんですけども、
はいはい、
10畳ぐらいのところに住んでまして、で、僕以外全員彼女がいたんですよ、
うんうんうんうん、
それが多分ね、クリスマス、どっかのクリスマスの近辺だと思うんですけど、はい、全員が、その僕以外の全員がホテルに、
はい、
泊まるっていう、そういう出来事がありまして、
あ、なるほどね、今日はじゃあ家に帰ってこずに、まあ、彼女とちょっとまあ夜遊びに行って、
もうそのまま帰ってこない、まあ、でそれも3人とみんなそうですよ、
はいはい、
で挙句僕一人ぼっちの家にいましたらですね、
はい、
隣の家の部屋のやつまで追っ始めやがりました。
まあ、それはね、
僕の周り全員、
まあ、まあ、売れないお笑い芸人が住んでる部屋っていうのは壁も薄かったりとか ね、安い部屋に住んでますから、そういうことってあるんですよね。
そうだ、それで思い出した、いい、もう似たような話だけど、先週僕ね、お仕事で、僕一人でお仕事で岡山に行ってまして、ね、岡山の、ね、マネージャーが取ってくれたホテルで泊まってるわけですよ、はい、そしたら、ね、まあ、取ってもらってるホテルがあんまりちょっといいホテルじゃなくて、
はい、
壁が薄かったんですよ、
はい、
そしたら周りのほとんどの僕のあるでしょ、右にも部屋あります、左にも部屋あります、はい、前にも部屋あります、
はい、
斜め前にも2つ部屋ありますと、
はい、
だその部屋全部女連れで来やがって、
カップル的な
感じ、本当ですか、
お
え、そラブホテルだったんですか、
違う、普通に結構有名なホテルですよ、
あ、そうですか、
結構で、あんまり言ったらダメだと思うんで、はい、言わないです、まあ、ホテルの名前は言わないですけど、はい、今度皆さん一回は聞いたことある、
あ、そう
ホテルの名前で、そこに女ぞれで来やがって、多分本当、なんか会社かなんかで集まりかなんかで、多分
会社の集まりで同僚同士ってことですか、
分からん、まず見てないから分からんよ、もしかしたらね、いや、呼んでる
あ、なるほどね。
みんなでいっぺんに、
まあ、
そういうかもしらんけど、はいはい、いっぺんにその周りがおっぱしびやがって、うん、本当俺次の日早かった、うん、早いやん仕事って、まあ、あの仕事って、ね、うん、だから寝たいのに3時ぐらいまで、うん、ここの部屋の目の前の部屋の人が左に行って左の部屋の人が右に行ってみたいな、さ入れ替わるときに女の子同士がわっちゃわっちゃ俺の部屋の前で喋るわけですよ。わかる、次私どこどこの部屋、私どこどこの部屋っつってこう入れ替わり立ち替わり、
何それ
もうイライラして、
それはきついですね。
きつかってすごい。
もう完全にそれはあれですよね。だからそういうお店というか
かもしらんね。
その女の人がとちょっとお遊びができるっていうやつですよね。う
ん、かもしらんけどね。すっげえ辛いねあれ。すっげえ辛い。
隣のそういうのはちょっときついですね。
きついかもね。
隣のあれっていうのか、でもそのホテル以外は聞いたことないんだよね。自分の家とかで聞いたことがないん
だ
よ。
でも大体ビジネスホテルとかってどこでもそうですけど、やっぱり
薄いもん
ね。そう、意外とね薄いんですよ。壁結構立派なところでもやっぱり薄くて、だから隣のやつ聞こえたりしますけど
ね。でも確かにそうよね。あれちょっと困るな。
テレビの音とか。
だから初めてそんな状況に陥ったから、すげえ困るわと思って。
じゃあ。岡さんの気持ちがちょっと分かったみたいな。
いやそうだからもうちょっと嫌だなと思って、
ね、僕はまあそういうのはあんま経験ないんで分かんないですけど、まあ隣のあれですよね、公衆トイレとかに入って隣のうんこする音が聞こえるとかですよね、なんかね。それぐらいですよ。
全然違いますけどね。余裕であるんすか。
もうそれぐらいしかないですよ。
全然違いますよ。
それは知らない、絶対聞こえるもんやんな。あれは聞こえるもんやん、公衆トイレは。
僕でもあの水流しながらとかそういうなんで、
いや別に
聞こえ
やから
別に聞こえないように
してます。なんかもう
おい、食事中に聞かれてもどうかもしれへんねん。やめろやめろ。
破裂音する人いますよ ね、ま
あ、
ね。
いやでも相当辛いなと思って。
あ、まあ、まああるね、確かそういうのね、隣の。
出張とかに行くと結構腹立ってするよ、新幹線の中とかも、うん、最近マナーの悪い人とか多いからさ、うん、サラリーマンに限ってマナー悪いのよ、うん、あの新幹線って、はい、席自分が空いた時ね、はい、ちゃんと席こう座席を倒してたら戻してゴミをちゃんと自分で持って降りて捨てなくちゃいけないルールなの。
まあそう
っすね。そうそうそう、じゃないと次その駅からまた誰か乗ってくるかもしれないから綺麗な状態で開け渡してくださいねみたいな、
そう
っすね、悪目のルールっていうか普通のルールがあるのに、最近本当サラリーマン、ハゲ散らかしたサラリーマンは席を倒したままやし、ビールの空き缶とかももう本当差しっぱなしやし、
きっぱなしね。
そういうの見てイライラする。
すいません、ちょっとあの怒りは分かるんですけど、なぜハゲ散らかしてる時に僕を見たんですか。
いや
自然の方が気になって、
なんか、ね、あの
そのやめてもらえます。
やっぱね、だんだん小川さんの髪の毛がね散らかってきてんなと。
いやいや、そんなことないですよね。
ノーコメントです。
まあ、だけどマナーの悪い人は多いですね。
やんなのはもう
多分まあ、ちょっとお酒飲むとやっぱりちょっとねそういうのがこうルーズになったりするじゃないですか。だから多分西本さんも同じようなことしてる。
いや僕絶対降りるときに座席戻しますし、ゴミは絶対に持っております。新幹線
とでも高野花部屋行ってちゃんこ食わせろとか言うんでしょ。
あ、言いますね。そういうの、
そっか、
そっちもひどい。どっちがひどいかって言ったら結構そっちもひどいですよ。
飲んで結構そういうこともしちゃうな。
それの方がひどいと思いますけど、確かによう考えたら。
だからやっぱちょっと酔っ払っちゃうとちょっとね、そういうのがちょっとまあルーズになっちゃうんで、難しいとこっちゃ難しいとことか、ね、
だから明日が怖くてしょうがないんですよ。明日年に1回ペロペロにさせられる日でしょ。
え、明日なんすか。
明日
野球、僕ら野球草野球チーム入ってるんですけど、草野球チームの紅白戦プラス農会っていう、うん、最後にわーってみんなで野球終わった後に、うん、みんなで酒飲んで、うん、まあ、女の子たちも来てワイワイする打ち上げが年に1回のね大騒ぎする時があるんですけど、その時いつも誰かがね大変なことになって、前第1回目が僕でしたけど、なんか、
まあ、看板を壊すっていう店の、
その看板壊してライブに遅刻してくるって
最低です。
前の日、次の日ライブやったよね。次の日ライブなのに始まった時間に恵比寿でみんなで飲んでたんですよ。恵比寿で飲んでてライブが始まってるのにもかかわらず、僕ずっと恵比寿のそのお店の階段で寝てて、で電話出て、もうライブ始まってるよって言われて、ってなって、
大丈夫だったんですか。
いや順番めっちゃ後にしてもらってて、
後にしてもらいましたね。確かに。
じゃあまあギリギリ間に合うみたいな。
そうですね。でもだ僕酔っ払ってたんで、何のネタやったか、ネタをちゃんとやったのか、それは覚えてないです。
確かに酒の失敗多いんですよね。
めっちゃ多いです僕、
酒の失敗。
なんか覚えてます。そう
か。いや、なんかこの来ないっていうやつ結構多いですよ。
それはちょっとダメなんちゃいます。
まあ、だいぶ今ではね、そのお酒飲んでますけど、はい、そこまでひどくなくて、前は
要は若い時ですか。
若い時の、そう、若い時はもうその要は仕事もなんか要はね、なんか朝までやってる、11時、朝の夜から朝の11時までやってるら
しい、うん、飲み屋でバイトしてたんで、はいはい、どうしても飲まなくちゃ、ホストとかホステスさんを相手にするような居酒屋だったんで、飲め飲めってなって、うん、ガンガン飲んでたんですよ。
はいはいはい。
で夕方の7時ぐらいでしょ、大体お笑いライブで基本やるときで、はい、多分夕方の7時、平日のね、あの来ないっていう、
来なくて、何やってたかっていうと、ずっと中央線の八王子、東京間をずっと行き来してました。
来ないんですか。
もうあの乗りっぱなしてますよね。
ずーっと乗りっぱなしてます。ずーっと寝てるんですよ。
来たら驚くぐらい酒臭いんですよ。
そうそう、一回覚えてるのが確かそのライブの時だったと思うけど、はいどうもーって出ていったら、一番前のお客さんに酒臭って言われて、すいませんって言いながら、漫才師なのに浮かず口を隠しながら漫才をやりましたっていうね。
そういうの、まあそういうの、まあ最近のそういうのはないですけどね。
最近の仕事ちゃんと、はい、どんな色んなとしても仕事はちゃんと行くようにしますけど、
昔はすごかったですね、
まあ、お酒の失敗ね。
そうなんですよ、
まあ、誰でもお酒の失敗はね、多少なりとも飲む人はあるんじゃないですか、やっぱ
ね。ある、なんか
僕お酒の失敗はあれですね、あのソウルエリアのライブで、あの絡まれた時ですかね、あの
あれですね、あの
中国人に、
うん、そうですね、あれはまあ
まあ、でも今となったら、その
そのきっかけで
立花君のタッチションをって言っていいですかね、まあ、言っちゃダメですから、まあ、その
ところですけど、そうですね、まあ、タッチションですね、
はい、タッチションをあの近隣 その住んでる方に怒られ、
うん、
その喧嘩っていうか怒られてる時に、うん、あの我々、私が助けに行ってっていうところからの、あのありがたいことでオラブラジオでございますんで、でだからそう考えるとナイス。
よかったよね。
いや、あれもね、そうなんです。
よかったと思います。
まあめちゃくちゃ怒られて掃除したんです。
俺掃除したの。俺その
自分も掃除しましたよみたいな。
中国のその方に怒られ、俺が怒られ、すいませんお兄さんすいません言うと怒られ、で俺があのなんかこのなんていうの、あのなんだ、あのボールに水汲んでこうやってそこに流して、締めじゃないよ、締めじゃないよ、
都合悪くなったからもう締めてくださいっつって。
本当その説はね、
まあまあまあ、
いやまあね、
ご迷惑おかけ、
まあ今はお世話になってますから、
すいませんでした。
本当、まあでもね、皆さんね、お酒の失敗あると思いますが、うん、皆さんね、この年末、
そうですよ、
年始お酒飲むこと多いと思いますので、うん、ぜひお酒の失敗には気をつけてくださいということで、
うん、
メロンチックのオラブポッドキャストでした。
OK です。